お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエステル記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエステル記7章8節から10節と8章1節から12節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
エステル記7章の学びをしていますが、7章の8節。王が宮殿の園から主殿の広間に戻ってくると、エステルのいた長椅子の上にハマンがひれ伏していたので、王は言った。私の前で、この家の中で王妃に乱暴しようとするのか。この言葉が王の口から出るや否や、ハマンの顔は覆われた。ハマンが命乞いをしても、自分は何の足しにもなっていないことは彼にもわかりました。そこで彼は無謀にもエステルの長椅子によじ登りました。ちょうどその頃には王は戻ってきて、ハマンと王妃を見て言いました。私の前で王妃に乱暴しようとするのか。臆病者のハマンは、恐怖のために彼女の長椅子を引っかいていたのです。彼は恐れで我を忘れていました。ご覧のように王妃はまだ助けを呼んではいませんでした。彼女はひどく恐れていて、助けを呼ぶことができなかったのです。でも王が口を開いたとき、大きな男たちがハマンを捕らえ、王宮の護衛のもとに置き、自宅監禁にしました。9節から10節。その時王の前にいた宦官の一人、ハルボナが言った。ちょうど王に良い知らせを告げたモルデカイのために、ハマンが用意した高さ50キュビトの柱がハマンの家に立っています。すると王は命じた。彼をそれにかけよ。こうしてハマンはモルデカイのために準備しておいた柱にかけられた。それで王の憤りは収まった。王はハマンを逮捕した警官であるだけでなく、同時に最高裁でもありました。ハマンはモルデカイのために建てた、まさにその柱にかけられて、その同じ夜のうちに死にました。悪者が罰を受けるということは、神様の御言葉を通してずっと掲示されている偉大な真理です。パウロは、信者たちのためにガラテヤ人への手紙6章7節で次のように告示しています。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば、その刈り取りもすることになります。ハマンが無実の人間をかけるために準備した、まさにその柱に自分がかけられたというのは皮肉なものです。あのヤコブもこのような経験をしました。彼は自分の父親を騙しました。彼は小賢しい息子でエサウの服を着、年老いたイサクを騙しました。彼は確かに神様の選んだ人物でしたが、神様は彼をそのままにしては置かれませんでした。ヤコブが年老いて12人の息子たちの父親になったとき、10人の息子たちはヤコブのところにヤギの血を染み込ませた色とりどりの上着を持ってきて言いました。これはあなたの息子の上着ですか。年老いたヤコブは崩折れて嘆きました。お分かりの通り、彼自身も自分のお気に入りの息子のことで騙されたのです。神様は決して侮られるようなお方ではありません。 人は種をまけば必ず刈り取ることになるのです。ハマンに起きたことも同じです。詩編37編の35節から36節にはこのように書かれています。私は悪者の横暴を見た。彼は生い茂る野生の木のようにはびこっていた。だが彼は過ぎ去った。見よ、彼はもういない。私は彼を探し求めたが見つからなかった。私たちは例外なくすべてのものが神様の御前に罪人として立つ時が来ます。私たちもハマンと同じ罪人の性質を持っているのです。それは神様に反抗する性質です。そしてその状態にある時、つまりあなたが咎と罪の中に死んでいた間に、キリストがあなたの身代わりとして十字架で死んでくださったのです。もしあなたが主を信じるなら、主があなたの救い主となってくださるのです。さて、エステル記八章の学びに入りますが、ハマンは死にましたが、死の脅威はまだ一人一人のユダヤ人の上に迫っていました。特定の日にユダヤ人が殺されなければならないというハマンが出した命令はまだ有効でした。命令はメディアとペルシャの法律ですから、変えることはできないのです。これは大きな問題です。それではこの問題はどのように解決されるのでしょうか。この章はその質問に答えています。八章の一節から二節。その日、アハシュエロス王は王妃エステルにユダヤ人を迫害する者、ハマンの家を与えた。モルデカイは王の前に来た。エステルが自分と彼との関係を明かしたからである。王はハマンから取り返した自分の指輪を外して、それをモルデカイに与え、エステルはモルデカイにハマンの家の管理を任せた。初めてエステルはモルデカイが自分の養父であることを明らかにしました。ハマンにひれ伏さなかったことで、この恐ろしい命令を引き起こしたモルデカイです。この説を見ると、王は自分の指輪をかなり自由に使えたことがわかります。この指輪は力があり、重要なものでした。この指輪は、牢に押されて一つの民族を根絶やしにする法律を作ることもできました。ハマンが内閣総理大臣であった時に、王が彼に与えたのはこの指輪でした。そして王はこの指輪を今、モルデカイに与えます。3節。エステルが再び王に告げて、その足元にひれ伏し、アガグ人ハマンがユダヤ人に対して企んだ災いとその企みを取り除いてくれるように泣きながら嘆願したので、エステルは泣いて王の助けを求めましたが、命令を変えることはできませんでした。この命令はどんな形にも変えることはできなかったのです。王でさえもこの法律を変えることはできませんでした。再び王は寛容に尺を差し伸ばします。四節から六節。王はエステルに金の尺を差し伸ばした。そこでエステルは身を起こして王の前に立っていった。もしも王様、よろしくてお許しが得られ、このことを王様がもっともとおぼしめされ私をお入れくださんなら、アガグ人ハメダタの子ハマンが王のすべての州にいるユダヤ人を滅ぼしてしまえと書いたあの企みの書簡を取り消すように少々出してください。どうして私は私の民族に降りかかる災いを見て我慢しておられましょう。また私の同族の滅びるのを見て我慢しておられましょうか。エステルはもしも自分の民を救うために何かがなされないのなら、ハマンに対する裁きは何の役にも立たないことを王にとてもはっきりさせています。彼らを救うために何かがなされなければならないのです。 7節。アハシュエロス王は王妃エステルとユダヤ人モルデカイに言った。ハマンがユダヤ人を殺そうとしたので、今私はハマンの家をエステルに与え、彼は柱にかけられたではないか。王がエステルとモルデカイにハマンの家を与えたのは本当ですが、そのことはユダヤ人の命を救うことにはなりません。ユダヤ人たちにとって事態はハマンの死の前と比べて何も良くなってはいませんでした。8節。あなた方はユダヤ人についてあなた方の良いと思うように王の名で書き、王の指輪でそれに印を押しなさい。王の名で書かれ、王の指輪で印が押された文書は誰も取り消すことができないのだ。今モルデカイは即座に行動します。9節。その時王の書記官が召集された。それは第三の月、すなわちシワンの月の23日であった。そしてすべてモルデカイが命じた通りに、ユダヤ人と大衆や総督たち、およびホドからクシュまで127州の市長たちとに詔書が書き送られた。各州にはその文字で、各民族にはその言葉で、ユダヤ人にはその文字と言葉で書き送られた。新しい命令を王国の一つ一つの言語で書き写すために再び書記官たちが召集されました。エステル記8章の10節から12節。モルデカイはアハシュエロス王の名で書き、王の指輪でそれに印を押し、その手紙を早く走る御用馬の早馬に乗る旧士に託して送った。その中で王は、どこの町にいるユダヤ人にも、自分たちの命を守るために集まって、彼らを襲う民や州の軍隊を、子供も女たちも含めて残らず根絶やしにし、殺害し、滅ぼすことを許し、また彼らの家財をかすめ奪うことも許した。このことはアハシュエロス王のすべての州において第十二の月、すなわちアダルの月の十三日の一日のうちに行うようになっていた。もともとの命令は全く変えることができません。それは変えることができなかったのです。それは今でも有効です。でも今、もう一つの命令が作られ、最初の命令とちょうど同じように送り出されます。それには王の署名が入っています。王の軍隊と役人たちに証明される王のすべての力は今ユダヤ人の側につきました。この記録を読みますと、その様子を思い浮かべることができます。王妃エステルが王の前に入っていって、自分の民のために助けを求めたのは、夕方遅くなってからのことであったと思います。今新しい命令が書かれ、王の指輪によって署名されます。王国には多くの言語がありました。127州の言葉で命令を書くために、すべての書記たちが召集されたことはお分かりでしょう。おそらく一つの言語につき何百通ものコピーが作られたのだと思います。王国はこの当時に一般的であったすべてのコミュニケーションの手段を使いました。使者たちは馬に乗り、ラバに乗り、またラクダに乗って送り出されました。彼らはアラビアの砂漠を横断し、ユーフラテスとチグリス川を遡り、南のインドへ、そして幾人かはアフリカまでも送られたんです。使者たちはこの命令をできるだけ早く王国のすべての村々に届けるためにあらゆる方向へと出て行きました。この新しい命令はユダヤ人たちに逃げ道を与えます。 もし彼らがメッセージを受け取るのが間に合って、彼らがそれを信じたなら、彼らは自分たちの命を救うことができるのです。これはおそらく聖書の中に書かれている最も素晴らしい私たちの救いの姿の一つだと思います。これは今日、あまり使われていない説明ですが、神様から直接に与えられたものです。第一コリント10章の11節にはこのように書かれています。これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに望んでいる私たちへの教訓とするためです。神様は命令を送り出されました。そこにはエゼキエル18章の4節にあるように、罪を犯した者はその者が死ぬと書かれています。これはドヤ街にいる特定の人たちや犯罪者のことだけを指しているのではありません。すべての人々を指しているのです。ローマ人への手紙の3章の23節には、すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができずと書かれています。またイザヤ書の64章の6節にも、私たちは皆、汚れた者のようになり、私たちの義は皆、不潔な着物のようです。私たちは皆、木の葉のように枯れ、私たちの咎は風のように私たちを吹き上げます。ここにも皆と書かれています。神様は今日、私たちの完全さによって私たちを救いになることはできません。なぜなら私たちは完全を差し出すことはできないからです。また神様は不完全さによって私たちをお救いになることもできません。なぜなら神様はご自分の基準を下げることはおできにならないからです。私たちは失われた種族に属しているのです。それが人類の苦境です。私たちは問題はどこか他のところ、誰か他の人の心の中にあると考えるのが好きです。しかし問題は私たち自身の心の中にあるのです。心の中からすべての悪が出てきます。この世は汚染されています。川や空気だけが汚染されているのではありません。人類の心が汚染されているのです。神様は裁かなければなりません。人間は罪人であり、救い主を必要としているのです。しかし多くの人たちはそのことを聞きたくありません。残念ながら多くの教会が今日リベラルになっています。そしてリベラル主義は弱さに基づいています。講壇に立っている人たちは立ち上がって人々が罪人であって救い主を必要としていると口に出す勇気を持ち合わせていないのです。もちろんそれは人気のないメッセージです。私たちすべてはむしろお世辞を言ってほしいのです。でもこれは神様の命令であって変えることができません。つまりこの命令を無視することは永遠の滅びを意味します。でも神様に感謝すべきことにはもう一つの命令が神様の御座から出されたのです。第二コリント5章の20節にはこのように書かれています。神の和解を受け入れなさい。私たちは今日、この世に送られた大使です。大使は一つの国に任命された他の国に対する最も地位の高い代表者です。大使は一つの友好国と友好的な一人の君主を代表します。私たちの神様は友好的です。神様と和解するためにあなたは何一つする必要はありません。神様があなたのためにすべてを成し遂げてくださったのです。キリストはあなたのため、そして私のために死なれました。キリストがすでにしてくださったことに、私たちが何を加えることができるというのでしょうか。神様の心を和らげるために、あなたにできることは何一つありません。イエス様が、私たちの罪の代価をすでに支払ってくださったので、神様の心はすでに和らいでいるのです。ですから今私たちはパウロと共にこのように言うことができます。 ローマ人への手紙8章の31節。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。神様は私たちの味方なのです。罪人が救われるための命令はすでに出されました。また、使徒の働き16章の31節にはこのようにも書かれています。主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたも、あなたの家族も救われます。もしあなたがキリストを信じるなら、あなたは救われます。それはアハシュエロス王がユダヤ人たちのために作った規定と同じです。彼らがすべきことは、新しい命令を信じ、実行することだけでした。その命令が彼らを一定の死から救うのです。神様は罪人を救う方法を持っておられます。あなたは天国に行くのに十分なほどに良い人ではありません。そして十分な良い人にはなれないのです。あなたも私も神様のところに行って、私たちのために完璧な義の衣を提供してくれる救いを受け入れなければならないのです。キリストはご自分の義を私たちにくださいます。私たちはそれを改善することなどできません。神様は私たちをそのまま天国に連れて行くことはおできになりませんでした。私たちは生まれ変わらなければならないのです。主イエスがユダヤ人たちの指導者ニコデモに言われたのはこのことです。ヨハネ3章の7節でイエス様はこのように言われています。あなた方は新しく生まれなければならない。また第一ペテロの手紙1章の23節で神様は次のように言われました。あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からであり、生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのです。神様はあなたに新しい命を与えたいのです。あなたを新生させたいのです。あなたを救いたいのです。エステルの時代のユダヤ人たちは自分たちを滅ぼそうとしている命令が出されていることを認めなければなりませんでした。同時にまた彼らは王が自分たちの味方であって彼らを救うためにもう一つの命令を出したことも信じなければなりませんでした。そして私たちもまた、王の王である方が私たちの味方であることを信じなければなりません。そしてすでに救われた私たちはキリストの大使なのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はハマンの処刑、そして希望のメッセージというテーマで、エステル記7章8節から10節と8章1節から12節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。